もっとラジオも寄せ、始まるよー。はい、始まりました、もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。本日アシスタントのよしこうガールズのお二人とも休みなので、レギュラーは春風亭よしこうを一人でお送りします。ラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。本日のもっとラジオも寄せは、新宿の某ビルよりお送りいたします。はい、ということで始まりました。もっとラジオも寄せ第5話。この配信の時にはですね、7月がもう最後の日終わるということで、まあ聞いてる方的、時間的にはもしかしたらもう8月に入ってるかもしれないぐらいなんでね、もう1年が半分どころか、もうあれですよ。もう、12分の7終わったのか。もうなんかね、微妙にこの、涼しいというか、ちょっと、なかなか梅雨が明けなくて、雨だったりとか、涼しい日とかがね、続いたりしましたけど、だんだんこの、蒸し暑くなってきたりとか、してきてね。まあ逆に、急にね、こういう夏の時こそ逆にこう、風邪を引きがちなので、僕なんかもね、風邪ひきやすくてね、本当に夏の方が冬はもう寒いってわかってるから防寒しますけど、夏の方がこう油断して、余裕持って半袖短パンで寝て風邪ひくとかそういうことも多かったりなんかしてね、まあ我々喋る職業なのでね、ちょっと本当にそういった風邪とか喉とかのケアは気をつけなきゃいけないので、まあ、聞いてる方々もね、まあ、喋る、方々がどれだけいるかわかんないですけども、ちょっと気をつけて、夏風邪にはね、気をつけてお過ごしください。というわけでございまして、本日はですね、ゲストさんをお呼びしております。ゲストコーナーでございますけども、本日のゲストはですね、シンガーソングライターのあやさんです。どうぞ。
こんばんは、あやです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、あやさん。今日、初めましてということでございまして。
はい、初めましてです。
ツイッターで、僕がラジオも寄せの、どなたかゲスト出ませんかという、初めてのね、突発的な試みで、募集かけまして、
はい、
まあ、結構来たんですよ。なんか、いろんな方々。
そうだったんですね。
まあ、それこそシンガーという方も何人か、いらっしゃったんですけども、はい、まあちょっとスケジュールの関係でね、はい、まあ今日の収録で、はい、会いましたので、はい、あやさんにお越しいただきまして、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、シンガーソングライターということで、
はいは
い、いや僕ちょっとすごい不勉強であれなんですけども、はい、いわゆる歌手と、はい、シンガーソングライターって、
はい、
どう違うんですか。まあそれも初っ端からこんな質問であるんですけど。
いえいえ多分そんなには変わらないと思うんですけれども、うん、やっぱりシンガーソングライターと言ってるだけありまして、うん、ソングライトをする曲を書く、
うん、
ということをしている人はシンガーソングライターなのかなとは思います、
ね、じゃあ自分で作詞、はい、作曲をされるという、
そうですね、はい、作詞作曲をしています、はい、
それは、はい、そういった活動、まあ歌手活動はどのぐらいの頃からされてたんですか？はいはい、
そうですね、15歳ぐらいからバンドを始めたような感じで、はいはいはい、最終的に今ソロでやってはいるんですけれども、はい、
そのなんていうか、はい、きっかけみたいな、
はい、きっかけ、もうちょっとラジオ番組なのでっていうわけじゃないんですけれども、やっぱりこう15歳ぐらいの時って多感な時期なんで、はい、友人関係がちょっとうまくいかなかったりっていうのを、まあ私地元横浜なんですけども、うん、横浜でやってるラジオの深夜ラジオのところにですね、当時はまだファックスだったので、うん、そうですね、ファックスを送ったところ、まあ、パーソナリティの方もシンガーソングライターの男性だったんですけども、うん、だったので、まあちょっと歌をじゃあ聞いてもらおうかなみたいなことで彼が歌ってくれたんですよね、うん、でその時にやっぱりすごく勇気づけられて元気づけられて、うん、なんか 今まで好きでただ聴いていただけの音楽っていうものに、うん、じゃあ自分はどうやって関わっていこうかなって初めてそこできちんと考えて、
うん、
でもそこからバンドやろうぜっていう感じですね。
やっぱりその15歳ぐらいの時とかは僕も ラジオはすごいもう毎日のように聴いてましたし、
ね、
で投稿したりとか、
はいはい、
すごい勇気つけられてみたいな
のありますよね。
もうなんかもそのラジオ、まあ落語を始めたというよりは、まあそういった、こう、はい、ラジオとか聞いてて、まあこういうの出たいな、みたいな。漠然と、なんか、
思ってました。
ラジオとかテレビに出たいみたいな。漠然とそういうのあって、それが多分今に繋がってる部分はあるかなとは思うんですけども。
はい。
で、それで、まあ、はい、学生の頃にバンドで始められて、
はい、
そうです
ね。はい、
で、まあ僕も学生で部活で、まあ落語は大学入ってからですけども、
はい、
まあその時は、まあなんか、あくまで部活動っていう感じで、
はい、
やってましたし僕も。でもそれを、こう、
はい、
実際その道でやっていくっていうのあるわけじゃないですか、
すね、
はい、分岐点というか。
ありますね、
そういうのってなかったですか？
ありました。19の頃にちょっと知人のつてで、はい、
うん、
まあいわゆる多分アイドル歌手のオーディションだったんだと思うんですけれども、うん、まあ当時もうすでに14歳とか13歳の女の子たちが、まあ、舞台に立ってね、こう注目を浴びているわけじゃないですか。でそんな中19歳で、まあ、大して可愛くもない、
うん、
まあまあ歌はそこそこ聴けるものはあると。でも君これからどうしたいのって言われた時にちょっと漠然としすぎてたなって自分で思って、歌いたいから歌うじゃあダメなのかっていう、そういう世界なんだなっていうのでちょっと打ちひしがれまして、そこから本格的に作詞の方向とか、まあ作曲だったりというのを、あとステージングっていうのをいろいろとこう頑張ってやるようになりましたね。
なるほど。そこからまあもっと歌を
こう、はい、
そうですね、まあ、専業というか、
はい、
そうやっていって、
ええ、
やっぱりその歌って、はい、まあ我々ね、こう、はい、落語なりお笑いなりとはもう、まあ、また全然違うこう難しさというか、
ええ、
その舞台あると思うんですけども、はい、まあ例えばそのこう僕ら落語とか見たりとかして、
ええ、
はい、でその歌ってる時とかでこうなんかこう客観的になんか、
はい、
こう歌はこっちこういうとこ有利だなとか、逆にこういうとこが歌はできないなみたいなのとあります？違いっていうか、あくまで客観的に。
はい、よく考えるんですけど、うん、私も落語見させていただいてて、いろいろ考えるんですけれども、うん、歌というのは、うん、まあ、自分で演奏しながら、例えば私ウクレレの弾き語りをやってるんですけど、うん、ウクレレの弾き語りの場合はこう尺を伸ばすこともできれば、うん、例えばちょっと弾き方を変えてみるとか、うん、その場の反応を見て変えたりとか、うん、あとは今日はやっぱりなんとなくこの曲じゃないなっていう雰囲気がやっぱりお客様の中があったりとかすると曲を変えたりとかって、その場で臨機応変に変えることができたりはするんですけど、多分それはお客様を見てて落語家の方も話を変えたりとかっていうことされると思うんですけれども、あの音楽なので尺がまあまあ決まってるんですよね。でジャズマンとかだとこう間にアドリブとかが入って盛り上がったりとかっていうのがあると思うんですけど、歌ってる方はですね、そんなに歌詞を変えるわけでもなければっていうのはあるので、うん、いわゆる落語のくすぐりですとかっていう、そういうことは、まあ、なかなかないですねっていう違いはあるかなとは思いますが、
あの客層を見て、
はい、
歌を変えるとかそういうのは
あります、あります、
あ、やっぱあるんです、はい、その場で変えるっていうのもある
んですね。その場で、なんか5曲やるところを7曲8曲ぐらい持っていって、
うん、
お天気だったりとか、なんか来てる方の女性が多いとか、
うん、
男性が多いとか、なんとなく今日はこれかなっていう雰囲気とかっていうのを見て、そう、一人でやるときは曲を変えたりとか、
うん、
順番を変えたりとかっていうのは時々やりますね。
やっぱりでも音楽強いと思うの、強いというか、まあ、落語にはない、ないって言っちゃったんですけども、はい、その、こう、国境を超えるじゃないですか。そこは、落語はどうしても、もう、やっぱ言葉が、言葉の壁がありますけど、
そうですね、
音楽は、もういいものだったら、はい、まあ、歌詞の意味はわからなくても、例えば洋楽、ね、英語の歌詞でも、まあ、そろそろ中国語の、でもね、ヨーロッパのフランス語でも何でも、
はい、
いいものは本当にもうメロディーでいいし、言葉がわからなくても、
はい、
そこがやっぱすごいなと思うんですよね。我々も外国人の前でやることありますけど、それも基本的に日本語わかる外国の方とか、まあ、もしくはその字幕出たりすることもあったりしますけど、でも字幕とかだとどうしてもその今やってることの面白さはそのダイレクトのやつあらないんですけども、ね、音楽の場合はやっぱそれがもうダイレクトに、伝わるじゃないですか、
はい、
そこがねすごいなと思うんですけど、その例えば、はい、外国の方とかの前とかでやられたりとか、はい、そういうこととかもあったりします。
ありますね。ちょっと後でお話しようかなと思ったんですけど、はい、今度8月の20日に、
はい、
原宿のデザインフェスタカフェっていうところがあるんですけれども、うんうん、そちらでちょっと弾き語りを、うん、フリーライブなんですけれども、うん、出演する予定になっていて、そこは日本人のお客様というよりはむしろ、うん、外国人の方がもう非常に多くて、
うん、
なので、まあ、前回やった時も英語の歌はいくつか歌ってるんですけど、うん、ちょっと増やしてもいいのかなっていう感覚はありますね。 あとは日本でとっても有名な曲、外国でも有名になったような曲とか、
うん、
あとは和風な音階のものとかっていうのもちょっと考えて取り入れてもいいのかなという感覚はありました。
やっぱりその外国の方の反応とか感想とかってその場で聞いたりするんですか？
はい、聞きますね、うん、聞きますし、あの声をかけてくださる方って割と話したがりではありませんか、はい、多分、まあ、落語家さんにも声をかけて、はい、今日よかったとか、ここがよかった、あれが面白かったなんてお話ししてくれる方いると思うんですけど、話したい方が結構いらっしゃるので、そういう方からは聞いたりはしますね。
その、まあ、あやさんもいろいろ、ジャンル的には、はい、なんか、結構いろんなパターンのジャンルの曲とか。
そうですね。まあ、自分で歌うものについては、まあ、ポップスだったり、まあ、ファンクのリズムのものだったりとか、あとはカバーだとジャズをやったりとかっていうのももちろんいろいろありますし、あとさっきウクレレって申し上げましたけど、はい、ちょっとあの、長らくハワイアンフラをやっておりまして、はい、でその関係でもハワイアンの曲とかもやることが多いので、まあ様々ですね。あ、なる
ほど。
はい。
わかりました。まあここでちょっとまずはですね、
あ、はい、
あやさんの曲を、それではどんな感じの曲を歌われてるのか聞いてみたいなと思いますので、
はい、
曲、
はい、
じゃあ曲名というか、はい、は何という曲でしょうか。
はい、ミニアルバムから、グルーヴというミニアルバムからセレナーデをお届けします。
はい、それでは皆さんお聴きください。
Bye.
ありがとうございます。はい、あやさんでセレナーテという曲でございました、はいはい、今お聞きしたら途中でですか、忍絵が入ってるという、
はい、
すごいなんか珍しいって言っちゃうとあれですけど、こういった曲でね、
笛
が、
ね、はい、あのこれを演奏していただいた方、東社水宝さんという方なんですけれども、うん、
はい、
もうお願いして吹いていただきました、はい、もうどうしてもこの曲にはこれが入れたかったので、
それがでも今聞いてた感じピタッとこうはま、はい、はまって雰囲気にすごい素敵な曲でした、は
い、ありがとうございます。
あの今まで何曲ぐらい歌われたんですか、はい、こういった曲
数えたことないですね、多分でもオリジナルだけだったら、自分の曲だけだったら多分15曲ぐらいは全然あると思います。ちょっといろいろ事情が、大人の事情があ
って、あ、まあまあまあ、
できるものとできないものっていうのはあるんですけど、多分15曲以上はあると思いますね。
やっぱりその、はい、今までいろいろな歌を歌ってきて、
はい、
まあ、またこれからどんどん歌っていく中で、
はい、
こういった感じの今度、はい、今までやってなかった中で、
はい、
こういった感じの曲歌ってみたいなとか、今後の挑戦みたいな、
メタルロックとか、
メタルロック
とか、よしこさんも好きなアニメ系とか、
あ、
まあ、ああいう声じゃないのでね、なかなかそんな風な雰囲気は出ないかもしれないですけど、ちょっと挑戦はしてみたいです
ね。そういうのって、はい、例えば自分で挑戦したければって言っちゃったんですけども、
はい、
そういう路線とかって自分で結構好きに決めちゃっていいんですか？
そうですね、今フリーなので、はい、以前はちょっと事務所に所属してたので、うん、商品としてのイメージみたいなのも中にもあったと思うんですけれども、うん、まあ、今はないんですが、
うん、
ただ他の、例えばなんですけど、うん、寄席でもきっとお話の中でいろんな人がいるとは思うんですけど、急に一人だけなんか妙に全然違う流れのものをやると浮いてしまったりとかあるじゃないですか、
うん、
なのでまあ流れを見てっていう感じですかね。なかなかロックとか、
うん、
あんまギャンギャンのはやったことないので、うん、例えばそういう人たちが出るときに、
うん、
やるときにデスボとかではやってみても面白いかもしれないですね、うん、出ればですけど。
確かにそうですね、寄席でも僕なんかもオタク落語ってやってますけど、
ええ、
それは、まあ、基本的に若いお客さんが多い、深夜寄席とか、そういう時だったら、はい、で、あと新作落語の流れとかだってできますけど、
はい、
普段の、
はい、
あの、新宿とか浅草の昼席とかだと、まあ、ちょっと難しい感じがするんで、まあ、そういう時は僕も、空気を読んで、古典落語を、やるんでね。そうですね。はい、まあ、そういう感じでお送りしましたけども、
はい、
またね、はい、まあ、ちょっと、次回も出ていただきたいと思いますので、
あやさんに、
まあ、そこでももう一曲お聞かせいただけたらと思いますので、はい、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ここで、コーナーでございます。けだま2期からの新コーナーでございます。オタクだけどリア充したい、イエーイ。はい、このコーナーは、オタク界隈ではなく、巷で若者たちの間で流行しているものをオタクなりに楽しめるか、話してみようというコーナーです。前回はですね、タピオカミルクティーでしたけども、テーマが。本日のテーマは、インスタ映え、ということでございまして、ちょっとこう、アシスタントの女の子がいないと、ちょっと全部一人で読まなきゃいけないみたいな。はい、インスタ映えということでございまして、まあ、その、あれですよね、こう、それこそインスタグラム、はい、やってます？ちなみに。
やってます。
ああ。僕も一応アカウントあるんですけどね。
あ、そうなんですか。じゃあぜひ後でフォローさせてください。
いや、でも、いや、何も更新して、もう2年以上更新してないです。
あ、そうですか。
なんかやっぱ、オタクなんで、オタクなんでって言っちゃったらいいですけども、どちらかというとツイッターの方が、オタク的には、すごい親和性があって、そうですね。なんか写真とか上げるのもほぼツイッターで、
そうなんですね。上
げててっていうのがあって、で、インスタ、映えって、まあ、要は、もう、まず、写真を、こう、要は、インスタ、なんか面白いことをしたから写真撮るじゃなくて、写真を撮るために何かするみたいな。
あ、 逆ですね。
なんか最近そういう感じのとこあるじゃないですか。
そうですね。
うん。それこそ前回取り上げたタピオカミルクティーとかも、本当まあ、なんか写真と、撮るだけ撮って、はい、なんか飲まないでしちゃうみたいな、まあ、ちょっとね、問題になったりとかしてましたけど、まあ、でも逆にオタク的には、はい、まあ、インスタじゃないですけど、ツイッターとかですけど、はい、まあ、それこそ、聖地巡礼とかしたりとかして、で、アニメの舞台になったとこを写真撮ってあげたりとか、はい、あとは、まあ、それこそコスプレする人だったらコスプレして、それこうあげたりとか、まあ、そういうのはしたりはしてるんで、はい、まあ、まあ、インスタじゃなくて、まあ、ツイッター映え的な、なんかそういうのはしてなくはないかなって思いますけど、はい、まあ、はい、やっぱライブとかで写真撮られたりとか。
はい、うん、ライブで撮った写真を載せていただいたりとか、うん、まあ、あとはこう、制作の時とか、レコーディングですとかっていうのもあるんですけど、うん、あと基本的には猫ですね、私は。
ああ、はい、はい。
猫が中心ですね。コスケロク師匠も、
はい、
インスタやられてるんですけど、うん、8割猫です。
あまあ、だから、多分、インスタは猫用みたいな感じで、使い分けたりしてますからね。
あと、タグを使って、共通の人を探すことができる。例えば、じゃあ、先ほどおっしゃってた聖地を巡礼された時に、はい、その、アニメのタイトルのタグだとか、場所だとかのっていうので、シェアすることっていうのも全然できると思うので、なんか、そういう使い方もいいかもしれないですね。
やっぱその猫っていうだけでわーって多分はい、そろそろシェアされるんですよね。
そうですね。
YouTube なんかでもやっぱ猫がうにゃうにゃしてるだけの動画がもの何百万再生されたりとか。
はい、
うん。だからこれツイッターですけど、
はい、
この間サンシャイン池崎さんが、
はい、
ツイッターで超裏垢っていうのが流出、まあ流出がまあじゃあデキレースだと思うんですけど、
はい、出て、
それがほぼ猫をあげてるだけのが、はい、本垢よりもフォロワーが増えてるという謎の現象があったりとか、はい、いや猫か、うち猫飼ってないんでね、あ妹が飼ってるんで、一応一緒には住んでないんですけど、うん、そこで撮るか、動物も何も飼ってないんでね、ただ僕一応その料理をしてて自分で、で、自分で作った料理のこう写真とかをこうアップしたりとかはしてるんですよ。
いいんじゃないですか。
まあそう、まあ、インスタも、まあそうですね、この時代ちょっとやってみる必要があるのか。でもなんかこう、インスタやってるというだけで、
はい、
オタク界隈的にあいつリア充だぜ、みたいな感じになんか、なったりするの。
そうなんですかね。
なんかもう勝手なイメージですよね。
でもほら、インスタは基本的に写真がメイン、写真ありきのものなので、例えば、この映画見に行きましたとか、この DVD のやっぱりこれは最高だぜとかっていうのをこう気持ちをシェアするっていう分では、同じタイミングでは見られなくても、あ、私もこれ見ましたみたいな、あるじゃないですかね。
なんかじゃあ、これだって写真を撮った時とかは、
はい、
ちょっとインスタ、まあ一応アカウントはあるので。
じゃあ、とりあえず後で。
ちょっともう、いやもう、でも2年か3年前ぐらいかな、なんかもう、
はい、
ちょっと作って、最初の1ヶ月ぐらいやりましたけど、いやツイッターでいいや、みたいなになっちゃってね、やってなかったですけど、もうでもやっぱり、今あまりにもね、すごい、こう、インスタの勢力も大きいので、はい、ちょっとそういった方向をね、考えてみようかなと思って、でおります。以上、オタクだけどリア充したいのコーナーでございました。さて、ここで告知でございますけども、あやさん何かございますか？
はい、私はですね、8月20日火曜日に原宿のデザインフェスタカフェというところで7時からライブを行います。こちらはですね、観覧自由です。来ていただいて、フラッと見ていただく、チャージはかかりませんので、ぜひお越しください。この日はウクレレの弾き語りで出演いたします。あとは10月にワンマンを予定しております。またそれはブログとかツイッターとかで告知させていただきますので、 ご覧いただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。よしこですけども、8月4日日曜日の夜ですね、間もなくでございます。神田連雀亭というところで19時からよしこの落語会、ございます。こちら7月によしこが復帰してから初の独演会でございます。ネタがですね、鳥で宿屋の富、あと最初に古典落語、普通の長さのね、ツボザンで、オタク落語のネタを下ろし、マスターグレード金名地区というものをやります。前座が講談の神田桜子さんです。終演後には希望者のみよしこを囲んでの打ち上げもございます。まだ席、割とありますんで、よろしかったらぜひお願いいたします。こんな感じでお送りしましたラジオ萌え寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、radiomoeyose@gmail.com、ラジオもよせ @gmail.com です。はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこと、ゲストの、来週も聞いてねー。嘆く日々すべて